先ほどまで第4回箱岳ウォーキングの集いの様子をお届けいたしました。ここからは私河合と
秋で
お届けいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
そして本日はもう一方スタジオにお呼びしております。このラジオ番組手塩川物語をはじめ、手塩川フォーラムや手塩川サイエンスエディケーショナルツアーなど、手塩川周辺地域再生プロジェクト事業を手掛けている手塩別にぎわい創出協議会の事務局、田畑二郎さんです。
こんにちは、手塩別にぎわい創出協議会の田畑です。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、この3人でイベントの様子などをお伝えしていきますが、まずは田畑さんに手塩別にぎわい創出協議会についてお尋ねします。こちらはどのような組織なんでしょうか。
はい、手塩川周辺の13市町村で構成される協議会です。その13の市町村は手塩川の上流の方から和寒町、剣淵町、士別市、名寄市、下川町、幌加内町、美深町、音威根府村、中川町、中頓別町、幌延町、豊富町、手塩町です。この地域の住民が手塩川の恵みを再認識して、この地域を訪れる方々に手塩川をより一層理解してもらうために、13市町村が連携して様々な取り組みを進めていくための協議会です。
それでは今年度はどのような活動をされるのでしょうか。
はい、まず今年度はですね、各市町村の方がまず自分の地域の魅力をもっとよく知るためのワークショップなどを行います。で、来年度にはその魅力を他の13の市町村の方々に知ってもらうための住民再発見ツアーなどを行う予定です。
なるほど。確かに我々は地元のことはあまりよく知らないですもんね。
そうなんですよね。さらにその隣町のことは実は知っているようで知らないことが多いものなんですよね。
そうですね、はい、
まあそういったものを知っていくきっかけにもなるかと思いますので、いろいろとこれからイベントなどもあるということで、参加していろんな地元のことはもちろんなんですけれども、隣町などいいところをどんどんと見つけていきたいですね。
そうですね、
はい、そう思います。
今回はですね、美深町で行われました箱岳ウォーキング、まずこちらのウォーキングの概要なんですけれども、メインとなる箱岳、こちらは標高1129メートルございます。はい、頂上から見える360度の大パノラマはまさに絶景、町民をはじめ多くの方に愛されております。そしてこちらには大きな特徴がありまして、なんと山頂まで車で行くことができるという、自分の足で登らなくていいという大きな特徴がございます。なので誰でも頂上から見える絶景を堪能することができるようになっています。今回は箱岳のふもと、パン家中野沢林道を3キロ歩き、その後バスで頂上まで上がるプログラムとなっておりました。
そうですね、国道40号線から東へ道道680号線に入り、歌登りへ抜ける箱岳スーパー林道を約20キロ。そこへ行きますと霞峠があります。その丁字路を曲がると、あと10キロ程度で山頂です。ほとんどが砂利道のオフロードですが、山頂手前まで車やバイクで行くことができますよ。今回はその途中の緩やかな林道を歩くとあって、小学校低学年の小さなお子さんの姿もありましたよね。田畑さん、今回はどれくらいの人数が参加されたんでしょうね。
このイベントには120人以上の方が参加したようです。バスも5台連なって移動しておりましたよね。
5台ですか。
一応このイベント120人という定員があるんですけれども、合計で127人の方が参加されたということで、これ、まあ、バスに空きがあったっていうのもあるんですけれども、もう受付のところにですね、キャンセル待ちを待っていた方が何人もいらっしゃったそうです。
ああ、そうですか。
はい。それで今回は特別に、はい、120名以上の方が参加されたということで、もうそれだけ皆さん楽しみにされているイベントだということです。
は
い、
なるほどね。
こちらの出発式は、ビフカ町民体育館で行われましたが、この時はとても晴れていましたね。
晴れてましたよね、下はね。
この開会式で来賓の山口町長のお話の中にもありましたが、参加者の中にはなんと大阪からの参加もあったということで、大変人気のあるイベントというのがもうここからも伺えますよね。
そうですね。
さて、まずイベントではバスでパン系中野沢林道入り口まで行き、そこから3キロほど歩きましたが、すごく綺麗な景色が広がっていましたね。
大変綺麗でしたよね。林道脇に生えているキノコを採っている人たちもたくさんいらっしゃいましたよね。その脇には沢が流れていて、大変心地よい俳句となりましたね。
はい。田畑さんは今まで登ったことっていうのはありましたか？
いえ、箱だけは初めてでした。
こちら、まあ、慣れている方も多くいらっしゃいまして、結構ハイペースで皆さん3キロの林道を歩いていったんですけれども、このゴール地点ではこの日限定の森のカフェがオープンしました。ビフカ町のメーカー白樺、そしてビフカの森からの贈り物であります白樺樹液 100% の森の雫、そして水の里100選の大地が生んだトマトジュース太陽の水が配布されましたね。
その白樺というのは、ビフカ町で採れた白樺樹液とカボチャを使ったサクサクのサブレで、今年4月からの新商品だそうですね。絶妙な甘さがとても美味しかったです。白樺樹液のほのかな甘さと、太陽の恵みたっぷりのトマトジュースも程よい疲れを癒してくれました。おかわりされる方もいて、好評のようでしたよ。
そこから、再びバスに乗りまして、頂上まで行きました。
細い砂利道でしたが、さすがはプロのドライバー、快適に登っていくことができました。紅葉にはまだ少し早かったようでしたね。
そうですね。
この日は晴れていたんですけれども、山の上はあいにくの天気で、本当に雲の中にいるように視界が真っ白となっておりました。
何も見えませんでしたね。
見えなかったです ね。
まさに雲の中、休憩小屋からもほんの少し先のアメダスのレーダーが見えないくらいでした。ふもとは暖かかったのですが、頂上は結構寒く、皆さん持ってきた上着を羽織っていましたね。
そうでしたね。まあその山頂の休憩小屋も、その日に限っては満員御礼という感じでしたよね。
本当に外までずらりと並んでいましたね。
そうですね。まあ中では昼食のおにぎりと豚汁が配って、いただいたんですけども、大変美味しかったですよね。
まあこの山頂というのが寒かったっていうのもありまして、本当にありがたかったですね。温かい食べ物というのは
体が温まりました。
さらにコーヒーがあったんですけども、その水がですね、平成、名水百選、平成の名水百選に選ばれたニュープの冷水で入れたコーヒーだったんですね。大変美味しかったですね。
飲みやすかったですね。水がまろやかで。
そうですね。
ライダーの方や、そして乗用車の方もいらっしゃいましたね。
そうですね。ライダーが2台ぐらいですか。我々が着いた後に到着されたようで、バスで上がってきたオフロードをバイクで登ってきたわけですよね。そして、また下って行ったんですよね。まあ、オフロードバイクのようでしたけども、楽しんできたという感じでしたね。
皆さんにもね、ぜひ行っていただきたいんですけれども、残念ながらですね、霞峠から山頂までの道路は10月15日から来年の6月中旬まで閉鎖されているということですので、今せっかく紅葉が綺麗になってきたという話題もありますが、残念ながらもう今年は見れないということですので、ぜひですね、皆さん来年山開きをされましたら、ぜひぜひこちらご覧いただきたいと思います。
そうですね。頂上が晴れていれば、利尻富士も見えるということですね。
そうですね。行った時は大変残念でしたよね。来年こそは絶対晴れていただきたいなと思っております。
そうですね。また機会があれば私たちも来年参加していきたいところですね。
はい。
ぜひ皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。
いかがですか。
こちら募集してから定員が120名ということで、もうその日かその次の日の午前中にはすでに埋まってしまうというぐらいに本当に大人気のイベントですので、ぜひですね、皆さん時期になりましたら細かくビフカ町の観光協会のホームページをチェックしていただきたいと思います。
はい、田畑さん、本日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで11月のイベント情報をお伝えいたします。あきさん、お願いします。
はい、まず11月1日ウィンターシーズン幕開けです。ナイル市の同立サンピラーパークのカーリングホールがオープンいたします。続いて11月3日4日土曜日日曜日は第7回北海道知事杯カーリング大会が開催されます。11月10日土曜日には NPO 法人デショウガワリバーネット21主催のデショウガワ流域の発表会が名寄市立天文台北スバルで開催されます。皆様ぜひお誘い合わせの上お越しください。デショウガワ物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から、テシオペツ・にぎわい創出協議会の委託で、FM ナエロ・エアーテッシの制作でお送りいたしました。なお、この番組は Facebook 版テシオガオ物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシがテシオ川流域のどこかに出没します。今度はあなたの町へお邪魔してもいいかな。
いいかも。